さて、この私たちがこのように、主の御心を求めて、標語が与えられています。主イエスよ来てくださいという表現ですね。ちょっと読んでみましょうか。3、はい、主イエスよ来てください。これはヨハネの、先ほど読んだヨハネの黙示録一番最後の方にですね、そうです、主イエスよ来てくださいという告白、信仰の告白があるんですけれども、このヨハネの黙示録の22章を見てみると、すべての主を信じる者たちが本当に主の再臨、もう一度再び天に昇られた主が戻ってこられるということを覚えながら、このことを告白する時が来るんだということが、予言されているわけですね。ですから、ここで主を信じている人たちは、ここにいようが天にいようがですね、主イエスよ来てくださいと、このようにですね、主を受け入れるものになります。今ちょっと練習をしていただいたということですね。練習してないと本番ちょっと難しいですからですね、練習をしていただいつも主よ来てください、そのような私たちでありたいんだということを願っています。しかし、この主が来るまでは待ち望まないといけないんですね。待っていないといけないこの期間があります。この待っている期間に、じゃあ私たちどうするのかというのが、年初からずっと話してきている内容で、ただただ待っているのではなく、待ち方がありますよ、待つ姿勢がありますよ、ただただ時間を過ごしていくのではなく、主が言われた本当に主のこの御言葉を守り、主の命令を守り、そして主を本当にいつ来られてもいいように備えておくんだということですね。その備え方のニュアンスについてずっと年初から語ってきましたね。それは何もいきなりいつでも大丈夫ですとか、24時間起きてますか、そういうような話ではなく、霊的な備えですよね。私たちが油を切らさないようなものなんだというような話であったり、普段からちゃんとできるような、本当に整えをなしていくんだって、そういうようなお話をたくさん分かち合わせていただきました。私たちはただぼーっとですね、怠惰に待っているのではなく、本当に主の御言葉と親しみながら、主と共に待ち続けるんだというお話をずっとしてきたと思います。その中にあって、祈りと御言葉が回復され、礼拝が回復され、そして宣教が回復されていく、そのようなお話をたくさんさせていただきました。そして、この礼拝と、私たちクリスチャンのアイデンティティは礼拝者なんだ、そして宣教者なんだ、そして先週も本当に感動的な、本当に主の働きが今もまさに聖書の中だけに起こっていることではなく、今まさにこの世で、この地上の中でも豊かに働いておられるんだなと感じざるを得ないことが起こっていることを、私たちも共に確認し、喜びながら宣教のために献金を捧げたり、祈りを捧げたりしました。また私たちのところにも宣教チームが来てくださいました。本当にそのような恵みを共に分かち合ってきました。私たちも宣教したいな、そのように思うんですね。でも、そのような中において、あとこのいくつか、もう少しいくつかのポイントだけをお話して、また公開説教、黙示録の公開説教、ちょっとまた受難週のメッセージもあるんですけど、その受難週のメッセージが終わった後、黙示録の公開説教に入っていこうと思うんですが、もうしばらくですね、このテーマ説教ちょっとだけ付き合っていただいてですね、今日は賛美にことについてですね、少し分かち合っていきたいと思います。私たち教会の特徴に、皆さんどんなイメージがあるかなと思ったら、賛美をしているイメージがあると思うんですよね。教会に来てですね、何をしているのかなっていうと、みんな歌を歌っていると、そういうようなイメージがあると思います。賛美歌であったりだとか、最近の本当に若者の激しいこの元気のいい賛美もあります。または本当に静かな賛美もありますが、主を賛美している、そのような姿があるんですね。私たちはこの賛美をしながら主を待ち望むものでありたいなと、そのように思います。今日は賛美について少し分かち合いをさせていただきたいと思います。神様を賛美する本質的な意味は何なのかということを知り、また主を賛美する喜びを皆さんのうちに回復させ、また本当に皆さんのうちに生き方に、人生に賛美があふれ、神様の働きが豊かに回復されることを今日望んで、この御言葉を分かち合っていきたいと思います。今日大きく賛美の話をすると、たくさんポイントは実はあるんですけど、この短い時間の中でいろいろ語りたいんですけど、 2つだけに絞りました。他のこともたくさんありますから抜けがありますけれども、まず本当に普段皆さんが賛美するとき意識してほしいなと思うこと2つのこと、牧師が御心に示されるままに語りますので、どうぞよろしくお願いします。第1番目、賛美は主の前にひれ伏すことです。賛美は主の前にひれ伏すことです。先ほど読みましたヨハネの黙示録4章の10節を見ますと、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、いよいよ限りなく生きておられることを礼拝したとこう書いてありますね。ひれ伏してという表現が書かれてあります。また先ほど読みました詩編の95編の6節、こういうふうに書いてあります。来たれひれ伏し膝をかがめよう、私たちを作られた方主の御前にひざまずこう、こういうことが書かれてあります。まず最初にヨハネの黙示録で書いてあることなんですけど、皆さんヨハネの黙示録のイメージね、たくさん裁きがあってなんかちょっと怖いイメージもちょっとありますね、まあ確かに私が罪の中にあればヨハネの黙示録は裁きの書とも言えます。ですから怖い部分もありますが、しかし覚えてほしいんですね。またヨハネの黙示録の公開説教の時に話しますが、ヨハネの黙示録がちょっと分かりにくいのは、時々天の状況がポンポンポンと入ってくるんですね。それは一体どういう状況かって言ったら、 何が起こっているのか忘れないように、今あんまり細かいこと、今目の前のことばっかりに注目すると全体像を見失いそうになりますね。ですから神様が全体像を忘れないようにこうなるんだよっていうところ、何回も天の御国の状況を表してくださる時が何回かあります。その状況の一番最初的なところがこの4章のところです。でこの4章のところでは、天で神である主を賛美している姿がヨハネにビジョンとして見せられたんですね。幻ビジョン、こう多分こう見たんですね。何か聞いた話ではなく、ヨハネは見たんですね、幻を見たんですね。それが夢だったのか起きていてビジョンを見ていたのか定かではありませんけれども、ビジョンとしてはっきりと記憶されていて見ているわけですね。でそのビジョンは天の状況、情景がこう表されている、神様の情景が表されているんだということなんですね。でこの状況はどういう状況かというと、まあ、全てのものが神様を、まあ、端的に言うと礼拝し賛美している状況です。礼拝し賛美している状況がここに記されているんです。でヨハネの福音書に、あごめんなさい、黙示録にずっといろいろな裁きの言葉が書かれてあって、地上ではいろいろなことが起こってるんですけれども、天の御国にはこの賛美が絶えることはないんですね。ずっと続いてるんです。何か影響を受けてるわけでもなく、むしろもっと拡大してずっと進んでるんです。これがヨハネの黙示録22章になってもずっと出てきます。この20もうね、こういうその賛美する状況、そしてこれが最終的にもうぐわっと地上にまで拡大されて、地上では主よ来たりませと、こういうふうにマラナタ主イエスよという、そういうような状況が出てくるんですね。いきなりマラナタって何だか、主イエスを来てくださいということですね。はい、そのようなことが起こっているわけです。でこれを見るとですね、天ではなんか平安でなんか何もなくて、戦っているところでは戦っているんだと、そういうふうに思うかもしれないですけど、黙示録の情景でいつも覚えてほしいのは、主は圧倒的にずっとこう私たちを圧倒的な力で守ってくださっているんだということですね。私たちは目の前の状況が全てですので、あんまりこう天の御国の状況とか分かりませんけれども、全体で見ると主は全く揺り動いてないし、私たちが本当にごくごく一部のところで本当に苦しんでいるんだ、でもそのごくごく一部のところがサタンが反抗している、サタンの反抗は神様と拮抗してるんじゃなくて、神様の方は全く圧倒的で、本当にごくごく辺境の一部で反乱を起こしている、そういうような感覚ですね。でもその反乱の真ん中に私たちがいます。だから私たちとしてはもう本当に世の中には苦しみがあるんだと思うんですけど、世の中では全体的にはもうこの主が治められる全体としてはですね、本当にこの神様の栄光だけが表されているんだということを思うんですね。皆さん、地球で起こっていることが私たちにとっては大きいことですけれども、宇宙の果てから見たらですね、地球なんて存在してるのかしてないのかわからないような状況です。まるでそのようなことのように起こっています。でもその神様はこの小さな存在の私たちのことをただ小さなものとは思われないで、私たちのために全てを注いで、この小さなことでさえ本当に神様の全てを注いで回復されようとなす います。もし神様がこの私たちを完全にこの小さなバグのような私たちを簡単に清く出そうとしたら、簡単に取り除いてしまえばいいんです。プチッと潰してしまえばいいわけです。けれども、そうすると本当に主に従っているものも、主に本当に反抗しているものも同じように潰してしまうことになります。じゃあどうするのかというと、神様が私たちのところに使者を送ります。最初はどういう使者を送ったでしょうか。神様の言葉を送ります。預言者を送ります。御言葉を送ります。神殿を与え、さまざまなことを与えて気づかせようとしていきます。そして最後の最後にはご自身が行って一人一人を捕まえて救い出します。まるでソドムとゴモラが滅びる時に、ロトの家族だけをわざわざ神様の使いが行って連れ出してきたように、一人一人を確実に漏らすことなく一人一人を。だからそのためには一人一人が納得しないといけないし、連れてこないといけない。時間がかかるんです。けれども、神様は決して一人も残しません。一人も残さずに、ちゃんと主の御心がなるまでに本当に全ての人を救います。でも、その代わり、やはりその中に一緒に働く者はそこに残されることになりますので、私たちもクリスチャンとして救われても、共に主の苦しみを味わうこともありえます。でも、ちゃんと救われているんだよということを覚えてほしいんですね。ですから、黙示録の中でもいろんなことがあっても、パンパンパンとこのように、ちゃんと主の御心を求めていくように、天の御国の状況が何度も繰り返されているんだということになるんですね。まあ、そのちょっと背景を少し語りましたけれども、このようなことがあって、最終的には私たちが礼拝を回復していくんだということが理解される。これは礼拝のメッセージの時にもちょっとさせていただいたことなんですね。そして、この11節、この黙示録4章の11節を見てみると、主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方、あなたが万物を創造されました、御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。このように主を賛美する言葉があふれています。礼拝というものはひれ伏して礼拝しているんですけれども、礼拝というものとこの賛美というものは切っても切り離すことができないものです。また私たちが賛美というふうに言うと、歌としての形だけを考えてしまうんですけど、歌を通しての賛美もありますし、私たちの言葉を通しての賛美もありますし、私たちの生き方を通しての賛美があります。私たちが本当に願うことは、皆様が主の栄光となり、皆様が主の賛美となることを本当に願っています。この賛美と礼拝というものは切り離すことができません。賛美するということは主に礼拝を捧げるんだ、主を礼拝をするんだということになるんです。ですから、礼拝のポイントは賛美のポイントでもあります。したがって、今日どのようにしてこの本当に私たちの理想像とも、理想像というか、人間がこうなるんだよというふうに表している24人の長老の姿は一体何だったかというと、まず御座についておられる方の前にひれ伏したということです。ひれ伏すんだということです。賛美って、手を挙げて賛美する、この手を挙げて賛美するっていいんですか、なんか感情の発露ですかって、これ御言葉の通りですからね。それ探してみてくださったらいっぱいあります。実は細かくやるとそういうところもメッセージできるんですから、ちょっとですね、ちょっと大きなところだけをメッセージしています。手を挙げて賛美することも御言葉の通りのことであります。声を上げて賛美することも御言葉の通りのことであります。だから皆さんのうちに豊かに回復されればされるほど良いなと思います。でもこのところを通してまず覚えたいことは、ひれ伏すということです。礼拝にも共通することですけど、ここに書かれてあるように、主を礼拝するとき、主を賛美するときの基本的な私たちの、物理的な姿勢というよりも、心の姿勢、物理的な姿勢にも現れてもいいと思いますね。ひざまずいて主を賛美してもいいと思います。で、本当にそのようなことが私たちの中に豊かに回復するといいんです。でも私たちの心の中にまずひれ伏すというところが回復しないといけないですね。この主にひれ伏すということは、文字通りのことで、主に対して主に属する、主に属するということ、また服従するということを意味しています。で、皆さんが権威に対して傷があると服従するって言われたら、うってなるんですね。ね、お父さんとの関係とかね、学校の先生とかの関係とかで、いろいろなちょっと立憲的な罪があって 罪って言っても未熟さという意味も含めていろいろなことがあって、まあね、そういう傷がない人なんていないですし、傷を与えない人もいないんですけれども、深い意味の中においては私たちは権威に傷がありますね。本当のお父さんを知らないから、だから本当の天の神様の見方もわからないから、本当の意味で服従する、本当のに愛ある方に服従するということは本当に幸せなことであり、喜びであり、まさにそれが良いことであります。でもですね、この権威というものに対して傷があると、うんってなります。拒否反応が起こります。もちろんですね、間違ったものに服従することに対して拒否反応は起こるべきなんですけれども、しかし本物の私たちを愛してくださる方に対して拒否反応を起こしてしまうということは本当に不幸なことです。私たちも主の前に祈れなかったり、主の前に反抗してしまったりする。主の前になんで賛美しないといけないんだというような思いになる時があります。主に対してひれ伏すことができなくて頑張ってしまうんですね。うなじの肩痛みです。私は立っています。そういう感じで、私は大丈夫です。大丈夫じゃないんですけど、そういうふうになってしまう、そのような状況、本当にこのことに対して抵抗する、そういうような状況があるということが非常に、この悲しい状況の一つであります。私たちには大きな罪を抱えているんですね。じゃあどうやったらこの神様の前に、こう素直に、服従、素直にひれ伏すことができるかといったらですね、まず最初に主イエス様がなされたこと、私たちの主がなされていることをまずよく知る必要があります。神様、私たちがそのことを本当にひれ伏すことができるように、本当に豊かに、神様は無理やりお前ひれ伏せってやってないんですよね。もうそれだとまた多分皆さんの中にあるトラウマが蘇ってきて、うんって頑張ってしまいます。こう反抗してしまいます。でもね、お前ひれ伏せってやってるわけじゃないんですよ。ね、俺は偉いんだ、お前ひれ伏せって、神様はそういうふうなことをなさるお方ではありません。主イエス様は一体私たちにどのようになさってくださったのか。私たちが大きな罪を抱えているのにもかかわらず、主イエス様は私たちのために犠牲になってくださった。こんなちっぽけなもので潰してしまえば早いです。ね、もう簡単でしょ。電球を変えるようなものです。ね、電球切れた、不良品ですから変えて新しいものに付け替える、これ一番簡単なやり方です。しかし神様はそうされないで、切れた電球をわざわざ全部修理してものすごい時間がかかります。一つ一つハンドメイドしてもう一回戻されてまた光るようにして、そのような本当に修理をしてくださるんです。神様は私たちを簡単に救おうとはされません。ご自身が犠牲を払います。電球の話だと簡単な、まだまだ、まあ、僕の技術では難しいですけど、でも簡単な、まだ簡単な話です。死ぬほどではありません。でも、イエス様は私たちを死んでまで私たちを救ってくださる方です。そのように私たちがのために死なれ、そして復活によって永遠の命を与えてくださる。だから私たちは死によって絶望しないんです。死が迫ってきても、それでもイエス様を信じる。なぜですか？死を打ち破る希望を主が与えておられるからです。だから私たちの中に根本的な恐れが消えていくんです。まあ、もちろん未経験ですから怖いこともあるんですね。でも怖いからこそなおさら主により頼んでいく。そうしていくと本当に主の平安が私たちを大きく覆っていき、不思議と本当にその時に対して私たちが備えていくことができます。まずイエス様が私たちに何をなさってくださっているのかということをよくよく見ていくんです。そうすると私たちは主の前に感謝せずにはいられなくなるんです。主が何をなしておられる、私たちがまず賛美しなければならないっていうところから入るととっても抵抗感があります。私昔ミッションスクールといわれる男子高校生だったんですよね。もうちょっとね、もう今流行らないと思いますけど、男子校ね、今珍獣のような扱いを受けてると思いますけど、男子校だったんですけれども、男子校でね、僕は別に信仰心がそっちだったっていうわけじゃなくて、どっちみち勉強するんだったらキリスト教系がいいなと思っていて、たまたま僕の学力に合ったのがカトリック系の学校で、カトリックの中でもなんか僕は異端者みたいな感じで、これなんか違うなと思いながら礼拝をよく捧げていた記憶がありますが、その時にね、時々ミサがあるんですよ。もう礼拝でもなくて、僕違和感しかないんですけれども、でもミサがあるんです。でもイエス様信じてるからね、マリア様と言わない限りは、イエス様って言ってる限りは礼拝しますということで礼拝に出席してですね、この、 賛美もありますね、共通する賛美もありますからね、だから賛美するんですよ、ね、でも大体みんなが強制的に参加させられていて礼拝の時間で宗教道徳の代わりに宗教の時間がね礼拝があって、ね、強制的に参加されて、まあ、そこで何かやっぱり信じてる人がわーって歌うんですよね。もう一般の人から見たら、うわ歌ってるよこいつらみたいな感じで、うわ歌ってる頭おかしいんじゃないかなみたいな、皆さん、まあ、今日もね礼拝の最初に賛美で歌を歌ったんですよね。主イエス様を信じてない人から見てる、こんな大きな人から子供も、まあ、子供がね、はいはい、お遊戯のように歌ってるのは、まだまだ、まあまあ楽しそうに歌ってるなって、いい大人が、いいおじさん、おばさんたちがですね、真剣になんか時には涙まで流して、大丈夫かな、この人で、もう情緒不安定なんじゃないですかね、みたいなね、そんな感じになるんですよ。で、賛美の内容もだって意味がわからない。何を言ってるんだ、神ってなんだ。まあ、そんな感じですよ。この歌詞のどこに感動するんだっていう感じなんですよ。ね、皆さん今日賛美してたことは奇跡ですよ。ね、本当に考えてみてください。もうね、本当にすごいことなんですけれども、むしろね、なんか人情的なことね、演歌みたいな、まあ、演歌で最近感動する人いないんですけど、僕結構演歌でも感動しました。なんか人情とかね、そういうの結構ほろってきますよね、なんかね、まあ、そういうような本当にことがいっぱいあるわけです。でもね、そういうものでは満たすことができない本当に神様の喜びがあるんです。まず神様が何を成してくださっているのかということに対して目を向けていくと、私たちの罪が示されるんです。それにもかかわらず、主が私たちを愛してくださってるんだなという思いを持った時に、そして私たちは何もすることができないんですよ。この自分の罪に対して、自分のために救ってくださった神様に対して、私は何をすることができるでしょうか。今日私が何かいいことをしたら、私のために死なれたイエス様の十字架がどっかに消えていって、イエス様は十字架にかからなくて済むんでしょうか。そんなことができるんだったら、初めから十字架の苦しみはないわけですよ。もう私たちはやっぱり十字架が必要なんでしょう。でもそのためにイエス様は死なないといけないんですよ。じゃあ私は死んでいいかって言ったら、そうじゃないです。イエス様は私が亡くなってしまうことを願っておられるわけがないんです。どうしたらいいんですか。八方塞がりです。詰まってしまいました。行き詰まってるんです。私たちの人生って最初から行き詰まってるんです。だから人生の中で行き詰まりを感じたとき、皆さんそれは死を感じるときですよ。実は行き詰まってないと思っていたときの方が行き詰まりの中にいて、行き詰まっていることに気づいたときには、実は神様の方法に気づくその瞬間です。だからそのようなところになったときに、じゃあ私たちは何もできないと思うんですけれども、神様は私たちに方法を与えてくださっているんです。そう、すべて何もあなたには何もできないけれども、私によって、主によって何でもできる。そのことをまずあなたは賛美しなさいよと。皆さん賛美できるんです。歌だけじゃないですよ。もし声が出なかったら、体でもさ、体が動かなくても、私たちの心、体で全てを用いて主を賛美することが可能であります。それは別に私たちが何か特別なことをするということでもなくて、そのことを覚えているんです。私たちに罪に示されて、私たちができるじゃなくて、私たちが砕かれる時に本当に主の栄光が現れていくんですね。詩編の51編ですね。詩編の51編、節をちょっと16節17節をちょっとお読みしていきたいんですけれども、このように書かれてあります。詩編の51編の16節17節、誠に私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれたれ、打たれ、砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。これはダビデがバテシバの罪を犯した後、いろいろなことを通して悔い改めるときに砕かれた心、あなたはそれを、ダビデにとっては最悪な恥ずかしい瞬間、神の前になんか心からなんか賛美しますよっていう、そんな状況でも全くありません。そのような状況にもかかわらず、ダビデは賛美をしたんですね。あなたは私を砕かれた霊にしてください。これはあなたは蔑まれません。この賛美を神様は聖書として残されたわけです。 ですから本当に、私たちもこのことを覚えたいと思うんですね。主イエスが私たちのためにしてくださったこと、こんな大きな罪をして犯しているのにかかわらず、私たちが何もできないと思っているのに、神様は私たちを本当に受け止めて愛してくださった。もう私は何者でもないと思っているのに受け入れてくださった。その大いなる愛を受けた時に私たちの心が砕かれるんです。なんか、お前砕かれよとか、でボコボコにしてやるとか言って、で、その顔がボコボコになって砕かれる、すいませんね、そういう状況じゃないです。ボコボコにされたのは神様の方なんです。私たちがボコボコにしたんです。にもかかわらず愛してくださって、でその時に私たちが砕かれていくんです。その時に私たちが砕かれる、その時に罪示されるんです。神様から殴られたらですね、何クソと思って、むしろ反抗してしまいます。しかし、私のために気づく前から、私のために犠牲を払っていってくださったことに気づかされた時に、私は砕かれます。砕かれるんだけど、どうしたらいいんですか。もうわからないですよ。何していったらいいんですか。でも、ただ神様の御言葉に従い、賛美し、主を褒めたたえるようなことが回復していくんです。私たちの頑なな心が砕かれる。主が本当に私たちのために、私は従うことは何もしないのに、私たちが本当に主に従いたくないっていう、そういう思いが、私の罪のために死にまで従われた主イエス様のその姿を見るときに、私も砕かれていくんです。私もそのようになりたいと、そのように砕かれていくんです。傲慢な、ある意味傲慢な思いが砕かれ始めます。あまりにも大きな、痛いほどの愛が示されるからです。痛いほどの愛が示される。そこまでするのかという愛が本当に私たちに示されるからです。このことを通して、私たちに間違いが示されると、私たちの中にも神様の愛があふれているんだなということを感じさせれることができます。ですから、もうもはや、もう私は砕かれていますから、私のやり方ではなく神様のやり方で生きたいんだという思い。だって私のやり方は行き詰まるから、何をやっても行き詰まるから、それに気づかされたから、だから神様のやり方に合わせて生きようという思いが溢れてくるんです。で、この神、自分のやり方ではなく神様のやり方でやっていこうという思いが溢れていること自体が、これが悔い改めというものです。これが悔い改めというものになります。悔い改めって、なんか反省して頑張ってもう一回別のことをしようっていうのが悔い改めって思う人が結構多いんですけれども、悔い改めって神様の方向性に合わせていくことです。自分で勝手な道でこううまくいかなかったから次の道をやってみよう。これ悔い改めっていうよりは、そのなんか改善みたいな話ですね。なんか会社でよくやってるような話です。それは悔い改めでも何でもないです。神様の技に立ち返って、神様のもとに戻っていく。これが本当に悔い改めなんだということなんですね。今日、私たちが主の前にひれ伏したくない気持ち、また、もしそういう気持ちが私たちの中に、どうしても、いや、なんで神様の前にこう礼拝しないといけない、なんでひれ伏さないといけないんだ、なんか立派に扱ってくださいよ、ね、名誉よく扱ってくださいよ、なんで私たちひれ伏さないといけないんですか、神様の前に。でも、それはきっとまだ本当に神様のことをまずもっとよく知りましょう。神様が何をなしてくださったか、神様がどんなに愛してくださっているか、また神様がどれほど偉大な方であるのかということを覚えると、私たちはひれ伏したくなります。ひれ伏さずにはいられないですから、なんかただただ立派な方で何もしない方じゃなくて、私のために死にまで従って、そして私を本当に取り扱ってくださる、そのことを覚えた時に、私たちはひれ伏さずにはいられなくなるんです。主はあなたのために死なれたんですよ。その人の前に私は偉そうに立って、お前の前にはひれ伏しませんって言うんですか。もしあなたに命の恩人が目の前にいた時に、勝手に死にやがって迷惑なことをしやがってと私たちが言うんでしょうか。それこそ本当に愚か者ですよ。私たちは、私のために命を懸けてくださった方が目の前にいたら、視線と頭が下がります。そういう恩を受けたことがありますか。もしあったならば、それの200倍どころじゃない、何億倍何千倍としてね、神様がそれぐらいのことを私たちになしてくださってるんだって考えたら、私の頭も下がります。なぜ頭が下がらないんですか。それは主の働きを無視して知らないからです。 主の働きを知った時に私たちの中には喜びがあふれ、神様の愛があふれ、こんな私でもいていいんだっていう喜びがあふれてきます。まず主の前にひれ伏すことが回復されていったらいいと思います。別に人に見せつけるようにしなくてもいいですよ。でも祈りをする時なんかもこの偉そうになんか腕組んだって別にいいんですよ。心がひれ伏してたらいいんですけれども、でも一度やってみてください。実際にね、心で体でやってみると本当に幸いなことです。ひれ伏してね、本当に祈りながらこう賛美して主を本当に褒めたたえる。私たちがまず神様の前に服従すること。賛美は私たちの主張をバンバンバンバン言ってるわけじゃないんです。主の前にひれ伏す砕かれた思い、謙遜な思いを持って捧げるんです。大きな声でもいいんですよ。大きな声で賛美してる、でも心の中では本当に砕かれて主の前にひれ伏して、でも主が叫べって言うからそれに従って叫ぶんです。主が手を挙げろって言うから主が手を、だって主に服従してるんだから、ひれ伏してるんだけど、それは姿勢の話であって、ひれ伏して服従しているからこそ御言葉に従って、さあ今日共に喜ぼうって主が言ったら、いや私は喜びません、ごめんなさい服従してますからって言ってひれ伏してるんじゃなくて、主が共に喜ぼうって言ったら共に喜ぶんです。なぜならば私たちは主に従っているからです。まず主に完全降伏することです。頑張らないんです。主に完全降伏。もう私たちは最初から行き詰まっていたことにようやく気づけたであるならば、そのことの中に突破口、脱出の道を備えてくださる主を覚えて、今日も主の前にひれ伏す私たちの姿を変える。これが礼拝する姿でもあります。じゃあ皆さんね、本当に本当に主の前にひれ伏したい、実際にひれ伏せって言ってるわけじゃないんだけれども、本当に主の前に本当に謙遜な思い、本当に主という方を人格的に捉えて礼拝をし賛美するんです。その時に私たちの姿勢は本当に低くされ、本当にそこの中にあって本当に仕えることができます。主にひれ伏し仕えていくことは本当に神様を賛美することにつながっていきます。どうぞ今日私たちが本当にそのような思いとなされましょう。今日本当に聖餐式を通してもう一度ひれ伏す時を与えてくださった主に感謝ですね。さあ2番目のポイントです。賛美は主のなされたことで主にだけ栄光を表すものです。主になされたことで主に栄光を表すものです。いろんな言い方があります。御言葉で賛美しましょうとかね、主のなされたことを賛美するんですよとか、いろんな表現がありますけれども、詩編の95編ですね。もう一度詩編の95編の、1節から5節をちょっと読みたいと思うんですが、このように書かれてありましたね。ちょっと読んでみましょう。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。誠に主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も御手が形作った。このように書かれてあります。賛美というものは私たちの感情の発露ではありません。今日いいことがあったから賛美をするのでもありません。今日悲しいことがあったから賛美をするわけでも、歌を歌うので、悲しいから歌う、喜んでいるから歌う、こういうのは賛美ではなく、歌謡なんですね、歌なんですね。それを通して多くの人たちが、慰められたりもするんですけど、虚しいことはそれを通して永遠の命につながっているわけではありません。一時的な慰めを与えるかもしれませんけど、結局はその死を打ち破る喜びはなく、虚しさが最終的にはどこかに残り、そういうようなものであります。賛美は私たちの感情の発露ではなく、ただ本当に神様だけに栄光を表すものです。でも神様に栄光を表すんですけど、私たちの感情も乗ります。それは一体どういうものなのかって言ったら、さっきの御言葉の中にあったように、感謝を持って御前に進み、主がなさっていることを抑えることができない感謝と喜びがあふれるようなものであります。感情の発露の場ではありませんけれども、賛美をするときにはいつも喜びが伴い始めますし、喜びがないところにも喜びが回復されていくようなものであります。ですから、そのことは大きいことです。私たちが主体となった、私がどう思った、どう感じたということではなく、賛美というものは主が出してくださったことに対する私たちの応答ですね。主が出してくださったことに対する応答です。賛美というものは私たちの主張ではないんです。 いろんな賛美がありますよね。なんか最近流行ってるような賛美は、なんか僕は痛いんだという表現をしている賛美、歌歌謡曲が多いんじゃないかな。なんでこうなんだとか言って叫んでる ね、ちょっと僕が表現すると全然こうあれなんだけど、最近日本で流行ってる歌謡曲、そんな詳しいわけじゃないですけど、よく聞いてると心が痛いの分かってねという表現が多いんじゃないかなと思いますね。まあ、わからないですけど、多分 僕が知ってる限りにおいてはそういう表現ですね。ただちょっと僕は詩的なセンスがないので、そんなことないよと言われるかもしれませんけど、中身はそういう話をしてるのかなっていう話を感じます。でそれに共感して、ああ僕も心が痛いんだって慰められて励まされたり、まあ、恋愛の傷とか、まあいろいろね、あんまり最近喜びのいっぱいの歌はあんまり流行りませんね まあわからないんですけど、流行ってるかもしれませんけど、はい、そんな感じのことを思います。でもそういうような私たちの主張をするのが賛美ではありません。私たちの主張をして私たちが気分よくなるのが賛美ではありません。基本的に神様が私たちになさってくださったことに対しての私たちの応答、主に対する感謝と喜びだということです。感情の発露ではないんですね。主体が主の方にありますよということですね。賛美では神様がなさったことを中心に褒めたたえています。ですから神様が私たちを作りになられた、神様がもともと偉大な方なので賛美を受けるべきな方なので賛美をします。神様は全てに勝って偉大な方です。神様が私たちを作られました。つまりこれはどこにいてもどんな時も私はあなたのもの、つまりこれは神様が私たちにとって責任を取ってくださるっていう喜びの発露で、そのようなことになります。コロサイ人の3章の13節と3章13節と17節を読んでみたいと思うんですね。聖書を行ったり来たりしていますけれども、ここにはこう書いてありますね。まず賛美する理由について考えたいと思うんですけど、コロサイ人の3章の13節には、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい、主がなしてくださったことだから私もそうするんだという思いがあふれてくるわけですね。そしてこの17節、もう一言ごめんなさい、16節ですね、ちょっと私が原稿を書き間違えましたけれども、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい、知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌によって感謝を持って心から神に歌いなさい、とこう書いてあります。つまりこれは一体何かっていうと、神様がなされたことに対して私たちが感謝の応答をなしているということが明確に示されていますし、また私たちもイエス様がなされたように私たちもそれに従っていこうという思いがあふれているんだということを思わされることがあります。賛美する理由は、主が私たちを許してくださったからです。私たちを救ってくださっているからです。私たちもそれにひれ伏して従って、また私たちも許すものとなりましょう。またキリストのなされたこと、つまり私たちには御言葉に従って主を賛美するんですね。主がなされたことを私たちはどうやって知りますかって、御言葉と祈りだって話をしましたよね。だからこの御言葉に従って主を賛美する。主が天と地を創造された、だからそれを賛美します。あなたは天山も海も創造されました。主がなされたことを私たちは賛美するんですね。僕は神様のことが素晴らしいと思うじゃなくて 主がなされたことを主がなされましたと賛美するんですね。わかりますか？それは私たちのためです、それはあなたのためですと書いてあるから、私たちのためですと言って賛美する。主がなされていることを主がなされていますよと賛美するんですね。これは主を喜ばれることなわけですよね。でこの世にもさまざまな、さっき歌謡とかいろいろなものがあるんですけれども、それらも一時的に私たちの心をどうにかすることがあるんですけれども、伝道者の書の5章の7節を見ると、それらっていうのが結構虚しいんだ、結構じゃなくて、まあただただ虚しいんだというお話が書かれてあります。伝道者の書の5章の7節を見てみると、こういう御言葉が書かれてあるんですね。夢が多く言葉の多いところには虚しさがある、ただ神を恐れよ。 夢が多く、言葉の多いところには虚しさがある。ただ神を恐れる。まあ、これ前後ろもちょっと読むといいんですけれども、いろんなところが使ってますので、端的に話すと一体何か。この伝道者の書を書いたのは、一説によるとソロモンという話もあります。世界の栄華を極めた人がたくさんの歌を聴き、たくさんの良いもの、もう世界の最高のものに触れられつつも、結局虚しさを感じて、何、神様しかないんだよというふうな感覚があるわけですね。で、その時に本当に虚しさが多いんだ。でも本当に意味のあるものは本当に神様から来るんだ。それしかないんだという結論に至っているわけですよね。ですから、私たちのこの世の中にはいろんな、本当に私たちを慰める様々なことがある。世のもういろいろな思い、恋愛の歌だとか、傷をこう癒してくれるような歌だとか、励ましの歌だとか、そういうのが全く無意味だとは言わないです。心を一時的にこう回復させる、そのような働きがあるかもしれませんが、でも結局何っていうところを突き詰めるとまた虚しくなるんですね。一時的なところを超えていくと今度また虚しくなるんですね。もう僕だって若い時に励まされた歌とかありますよ。賛美じゃなくて歌とかありますよ。でもね、なんかね、僕も野球やってたから甲子園の応援歌とかね、なんか今でも流れてくるとやる気が出てきます。 やる気が出てきますね。ちょっと古臭いかもしれませんがね。 なんかね、好きな人いるんじゃないですか、なんか甲子園の応援歌とかって。なんか頑張れ頑張れってずっと言ってくれるんですよ。頑張れって言ってくれる。お、頑張ろうかなと思うんですよ。ではいいんですけど、僕もそう思いますけど、でもね、頑張ってもどうしようもないこともあったりしてですね、どうするんだって。でもその時に神様の賛美はね、それを超える力があります。もう涙があふれてきます。本当に喜びがあふれてきます。ね、だからね、ダサいかかっこいいか、そんなの超えてね、本当に主に栄光を返します。ある時不思議なことをね、ちょっと僕、留学生伝道してる時に、ある時言われたんです。まあ、留学生ノンクリスチャンですから、一緒に仲良くなろうと思ってカラオケに一緒に行ったんですよね。カラオケに一緒に行って、僕あんまり歌謡曲上手くないから、もうとにかくこう歌謡曲を歌ったんですよ。まあ、別に誰とは言わないですけど。まあ、誰と言ってもいいんですけど、みんなが知ってる歌だと思いますね。韓国の人とか中国の人とかあんまり知らないかもしれないですけど、まあ、スピッツの歌を歌った、まあどうでもいいんですけど、誰の歌、まあ、それ歌ったわけです。そしたら、まあ、超下手くそでね、 超下手くそで、ね、なんで先生そんな下手くそなんですかとか言ってですね、一緒に行ったチームの、伝道チームの、ね、若い女の子から、先生歌下手くそっすよねとか言われて、ね、そう僕下手くそだなとか、まあいいじゃんとか言ってね。で、そういう話をしたんです。でもその女の子が不思議なことを僕に言ってくるんですよね。先生賛美リーダーで賛美むちゃくちゃうまいのに、どうしてこういう歌謡曲は下手くそなんですかって。そうだね、別に僕この歌謡曲も賛美も好きなんだけど、やっぱりね、心から歌う賛美って何か、多分ね、僕が歌ってるこの賛美も音程外れてたりすると思うんですよ。でも多分それ以前に、私は主から救われたっていう喜びがあるから、もうね、拙いとかそういうものを超えて、本当に神様に従っている、神様に喜ばれているっていう思いが伝わるから。で、皆さんそうでしょ、感動ってうまいから感動しないでしょ。ただうまいだけだと、なんだ鼻にくるなっていうやついるんですよ。でも心が伝わる時に感動しますよね。何か整ってるから。まあ、僕だって高校野球好きなんですけど、高校生の野球よりははるかにプロ野球の方がいいんですけど、高校野球に感動する人たちがいっぱいいるんです。一生懸命だからね。まあ、それは人間の心ですけど。でもそれを超える神様の心が私たちにあふれるときに、賛美って不思議な力にあふれているんですね。このように私たちのことを賛美するんじゃなくて、神様の、主の御言葉で神様を賛美する。御言葉を握って賛美する。祈りも礼拝もそうです。私たちの生き方もそうですけれども、本当に主の御言葉の通りに主を賛美する。主の前にひれ伏して主の通りに、もうそれが回復されると、それに対してなんかこう引っかかるところがあったら、ぜひ悔い改めが与えられて、ね、本当にそれが本当に素直に賛美できる、そのことが回復されると、本当に私たちに大きな回復が与えられていくんだということを思うんですね。横浜スタ、皆さん考えてみてください。横浜スタジアムで本当に賛美集会がみんなあふれて、横浜スタジアム天井がないですからね。もう賛美が天に向かってパーッと、まあ、コンサート会場としては最悪です。天井がないから音跳ね返らないで、むちゃくちゃです。でも本当に天に響いて、街に賛美が響いていって、みんなが心から主を褒めたたえていく、街が変わっていくなと思います。 ね、ぜひね、本当に主を賛美する私たち一人一人でありたいなと思います。まあ、今ね、このハバーシティブレイズの横浜オンヌリでここでやったら、ウエスタで、本当に事務室なんですよ。だから事務室の横で賛美してたら怒られるわけですよ。でもまあ、怒られるぐらいの賛美が私たちできるようになりました。でもね、まあ、でも秩序は守りましょう、ちゃんとね。でもちゃんと秩序は守るんだけれども、でも神様を賛美していいというところに、本当に賛美をしてね、本当に神様に栄光を返す私たち、あふれる私たち一人一人になりたいなというふうに思うわけですね。今日皆さんと共に賛美したいなと願うわけなんですが、結論的に、ちょっとまた結論が長いかもしれないですが、結論、今日私たちが賛美が神様を礼拝するものであり、神様だけに栄光を表すものであるときには、私たちには喜びと感謝が豊かにあふれている状況になりますよ。その状況がそのような状況じゃなくてもそのようになります。今まで話していた話を少し実体験できるような聖書の箇所が一つあります。それは一体何かというと、使徒の働きの16章の25節から34節というところです。あまり時間がないので、そのダイジェストだけを話して御言葉をがっつり読むっていうことはしないんですけれども、使徒の働きの16章のこの御言葉です。25節からね。で、このところを私たちが見ると、一体何が書かれてあるかっていうと、パウロとシラスっていう方が伝道してたんです。ところが伝道に対して迫害があって、鞭打たれたんです、バシバシと。で、そして牢獄に入れられてしまいました。で、この先どうなるかっていうのが全く見えない中で、彼らは祈りと賛美をしていたんですね。25節、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていたと。で、パウロたちが置かれた状況っていうのは、牢獄でこの先も見通すことが難しく、どうなるか、自分の命がどうなるかっていうのも分からない状況です。で、背中は鞭打たれ、皆さん鞭打たれたことあるかもしれないし、ないのを願ってますけど、ひょっとしたらあるかもしれない。まあ、とにかく鞭打たれるとどうなりますかってね、鞭打たれたことはない人、痛かったんだろうなと思いますけど、ね、あんまりにも痛い、こう、パチッと おそらく背中に当たったと思いますね。前に当たったら人死んでしまいますね。後ろに当たったと思います。皆さん、後ろにあまりにも大きな打撲を受けたらどうなりますか？姿勢を取るのが難しくなります。腰痛を抱えている人分かるんじゃないですか？腰痛を抱えていると、座ろうが立とうが、まあ、立ってるか寝てるかが一番楽ですけど、ちょっとでもひねると、あーってなると思いますけど、皮膚が裂けそうになっています。ジンジンしますね。だから、ちょっと皮膚がちょっとギュッて動くだけでも激痛が走ります。動けません。こう固まってる、そんなような状況だったんじゃないでしょうか。鞭打たれたわけですよ、バシバシと。相当痛かったと思いますよね。相当痛いわけですよ。相当痛いということは、血が滲むような、ひょっとしたら血が出てるような状況、皮膚が裂けそうな状況、そういうような状況だったわけですよね。だから、彼らは歌うような状況ですか？それでも主よ晴れるやって、彼らはなんか痛いことが好きなんですか？あ、痛い、嬉しいとかで、ちょっとなんかおかしな人になってしまいますけど、そういうものがあったんでしょうか？そうじゃないでしょ？痛いのは痛いんです。彼らは絶望の中にいたんです。牢獄でしょ？明日の命もわからない、そういうような状況です。彼ら何をしてるんですか？何も喜ばしい状況がないけれども、主はここにおられるという確信があるので、主を賛美してたんです、祈りつつ。で、しかもそれは、まあ、上手かったか下手だったかちょっと分かんないんですけど、歌が上手かったか、だってもう痛いすぎますからね、なんかうめくようなあっていう歌だったかもしれないんですけど、でもそれを周りの囚人が聞き入ってたんです。さっきね、神様の前にひれ伏せって言ってるんですけど、多分私はこの時のパウロとシラスの状況、聖書には明確に書かれてないけれども、牢獄の中で何をしていたかって言ったらですね、そんなね、なんかこう、横になって寝そべっていて、くそーとか思って、そんな余裕なかったと思いますね。後ろがもう裂けそうなぐらいに痛いわけですから、どういう状況、多分おそらく座ったら、皆さん座ったらどうなります？座ったら皮が伸びるんですよ。想像してみてください。座るとき皮が伸びますよね、背中。いや、知らないですけど、いや、知ってますけど、動きますよね。動くんですよ。まあ、実際経験してるんです。動けないんですよ。だから、立っていたか伏せていたか、 もうひょっとしたらあまりやらないですけども、これ実際やったら怒られそうですから、こういう感じ、もう地面ここ立っているか伏せているか、伏せているって言ってバタッと倒し、尻に倒れているか、動きたくても動けないですよね。動けますけど激痛みたいな、そういう状況だったと思います。まあひれ伏してっていう、まあ、ひれ伏すしかないくらいの状況だって、ずっと立っていたら死にそうになりますからね、一晩中ですから。やっぱりそれ、やっぱりね、休まないといけない。だからおそらくもううつ伏せ状態で、もう地面ここでこんな状態だったんじゃないかな、これは僕の想像が入ってますね。ひょっとしたら座れたかもしれません。でも相当痛い状況、とにかく賛美できない、ひれ伏すような、そのような状況、何もできない状況。その中でパウロとシラスは祈りと賛美がありました。もう賛美はね、礼拝であり祈りであり、まあ、本当にそのようなものでありますね。主を褒めたたえることですから。でもこの賛美には主がなされたこと、主の御言葉があふれて、おそらく詩編の賛美を何かしていたんじゃないかなと思います。聖書には何も書いてないです。でも御言葉を握って、だってね、その後の結果が違うからなんですよ。奇跡的に牢獄の扉と鎖が解き放たれます。もうこれは奇跡としか言いようがないんですけど、理屈が抜きの話になってきます。でも現実と問題として扉が開き、鎖が解き放たれたんです。でもそこのところにいた看守は、囚人が一人でも逃げたら死刑となるような厳しい時代ですよね。責任の取り方は死刑だから、必死で守る、そういう監視の時代。だから一人でも逃げたらダメなんだけど、もう全部の扉開いてる。監視はもう自分の人生は終わったと思って、むしろ罰せられるよりは、殺された、ちゃんと責務を全うされた方が家族が守られるから、殺されたように見せかけて自殺しようとしていたんだけれども、そこにパウロとシラスの声がかかる。死んではいけません、みんなここにいますって言うんです。僕ね、これ謎ワードなんですよ。本当にわからない。なぜならば、パウロとシラスがこの監視のことを思ってみんなをとどめたんだったらまだわかるんだけれども、他の囚人って普通に犯罪者、自分のことばっかり考えていた人たち、なんでこの人たち今が逃げるチャンス、ひょっとしたらその中に死刑囚だっていたかもしれない、なぜ逃げなかったんですか。これもう不思議で仕方がないんですよ。だって全ての門は解き放たれてるんですよ。で、全員で暴動を起こしたら、いくら看守が束になってかかっても絶対に脱出してしまうんです。基本的に囚人の方が多いんだから。でも誰一人脱出しないですよ。パウロがその時一生懸命説得したからですか。そんな力ありますか。鞭打たれて今にもひいひい言ってるのに。一体何が起こったのか。パウロとシラスの賛美を聞きながら人々が心を打たれてたんだと思うんです。その賛美を聞きながら、そこには御言葉があり、本当に主の前にひれ伏し、主の前に祈りつつ賛美をし礼拝をし、そこに御言葉があるので、そこで多くの人が心を打たれ、自分の罪示され、主がなされたことを賛美してるわけですからね。主がなされた、あなたが私を作った、それが心にぐーっと入るんです。そしてそんな方がいるのかという思いになって、人々がパウロの話を聞きたい、もしくは主の感動に触れられて、今自分のいるべきところはどっかではなく、今主の臨在があるところだと感じたとしか理由が話せません。囚人でしょ、ここにいろって言ったって、いつでも脱出したいと思ってる人たちがそこにいるわけですから、置いたのになんで脱出する理由がありません。でもこの賛美の中で本当に主の御言葉が豊かに表され、そして本当に愛に、もちろん喜びあふれる賛美もあるんです。でも本当に私たち、時がいいから賛美するとか悪いから賛美する感情の発露ではなく、このような時でもどんな時でも主が私たちのうちに豊かに働いてくださるんだという確信を持つんです。だからクリスチャンの皆さんは集まったら賛美するんです。礼拝をするという意味ですけど、主を賛美するんです。今日私なんかは何も神様に感謝することがないから賛美することはない。感謝することだらけでしょうが、太陽昇ってるのはあなたが苦労したから太陽昇ってるんでしょうか。空気があるのはあなたがいい人だから空気があるんでしょうか。もしくはあなたが極悪非道人だから今苦しみを合ってるんでしょうか。違います。 いろんなことがあっても主を賛美することを忘れず主を思う。だからクリスチャンは結婚式の時もちろん主に感謝して賛美します。クリスチャンはお葬式の時も主を賛美します。誰かが死んでくれて嬉しいからですか？そんなことはありません。でも主はこの死を通しても神の栄光を表してくださるということを信じるから主を賛美します。私の先輩の牧師先生も天に召された先生が、ご自身のお父さんが亡くなるとき、ノンクリスチャンの家族がいて、自分が牧師で行ったときに、自分のお父さんが亡くなるとき、賛美歌を歌って賛美しました。ノンクリスチャンの家族から、兄ちゃんはこんなときに歌を歌うのか、なんて非常識なんだ、バカ者って怒られたわけですよ。でもね、その中で、でもそれでも主が、本当にお父さんを豊かに、迎え入れてくださることが分かるから私は主を賛美せずにはいられませんと賛美を続けました。あなたが辛い時に、こんな時に賛美なんかできるか、賛美なんかしてる場合じゃないと思うかもしれないけれども、主を覚えてください。そこにも主がおられます。どうかあなたにひれ伏す賛美が回復してください。神を褒めたたえる、私の感情の発露ではなくて、神様が何を成してくださったか、そこから起こる感謝が豊かにあふれる賛美がお一人一人の中に回復してください。今日皆さんがお祈りをすることができない、さまざまなことができない、今日私は行き詰まっている、もしそのような方いらっしゃったら、賛美を通して神様がどんな方であるかを思い出してください。賛美の中には神様の働きがあふれています。なぜならば賛美は御言葉を持って働くからです。主は今日あなたを作られました。あなたが胎の中にいる時から私はこれを作った。あなたが苦しみの時にもあなたは一人じゃない、全部御言葉です。それを聞いた時に、私が多分こうやって倒れている時に、こんな時に何が賛美できるか、でも主は素晴らしい、主は素晴らしい。そしてあなたは主の素晴らしさを体験していくことになります。どうか皆さんのうちに賛美が回復します。いや、私手を挙げるのは恥ずかしい。そうでしょうか。イエス様、あなたのために裸になって死んでくださって、私手一つ挙げるのが恥ずかしいんですか。どうなんですか。主は私のために裸になって、罵られ、十字架にかかれ、死なれて、私一人の魂を救って、今日私は声出すのが恥ずかしい。恥ずかしいんですか。そうですか。主を無視すれば恥ずかしいこともあるかもしれません。でも今日主を覚えるならば、今日私手を挙げること、声を出すこと、全然恥ずかしいことじゃないです。客観的に見ても恥ずかしくないですから。ああ、本当にイエス様のことが好きなんだな、イエス様のことに感謝してるんだ、それだけです。もしあなたが囚人に、もしあなたが牢獄に入れられても、主を賛美することを忘れないでください。礼拝すること、その時主は不思議な技を出されて、あなたを今日導かれ、もっと深い賛美に、もっと深い礼拝に、祈りに、あなたを導いていく。今日主にひれ伏し、主にだけ栄光を表される賛美が皆さんの人生の中に豊かに回復しますようにお祈りをしたいと思います。